2024年初の内海王ブックトラック150回となりまして、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、年末に撮ってんで気持ち悪いんですけど、はい、で、2021年の1月末から開始した内海王ブックトラックも3年目
ですね
になりまして、今日はその久しぶりにまた吉見さんと私宮田、そしてなんとゲスト、はい、吉見総総ゲストに昨年11月に月曜社から刊行された2人の世界が重なるところ、ジェネブラとジョルジョと友人たちの著者である渡辺百合子さんをお招きしました。渡辺さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
今回もともとはその渡辺さんとは今言ったように初めましてなんですけど、はい、実は2021年12月に発売された、あの月曜社の雑誌多様体第4号特集書物構成で、私がコロナ禍の書店現場について、うん、文章を書いていたところ、その隣に渡辺さんがこの本の元となる文章を、はい、掲載されていて、そのご縁で今回、はい、ポッドキャストのご出演をお引き受けいただいたという、はい、ことでございます。はい、で、多分吉見さんはその、文章をご覧になってないと思うので、はい、この本の、どんな本なのかを、はい、ちょっと簡単にというか、ぜひ早速渡辺さんに教えていただけたらなと思うんですが。
わかりました。
はい、
この本の内容をこういろいろ友達とかに説明は何度かしてきたんですけど、相手によってちょっと説明ぶりを変えがちなんですよ。っていうのもなんか一言でとても言いづらくて、はい、その人の興味に合うところを選びながら説明してたんですけど、吉見さんのご興味がちょっと分からなくて、何を説明していいか分からないんですが、大丈夫
です。ジョルジオ・アガンベンっていう人が思想、イタリアの思想家ってことぐらいは今知ったかなぐらいの感じですよね。
あ、なるほど。そんな感じです。
はい、
そうですね、まずじゃあこのタイトルでジネブラとジョルジョと友人たちってあるんですけど、それが誰かっていうところからご説明するのがいいのかもしれないんですけど、ジネブラというのはジネブラ・ボンピアーニという女性 でジョルジョというのはジョルジョ・アガンベンという男性で、それの2人の友人たちについて、まあ、書いている本なんですね。で、まあ、エッセイです、
はい、
でジネブラ・ボンピアーニが誰かというと、これも私すごい一言で言いづらくて、まあ、何で有名かというと、イタリアにボンピアーニ社っていう出版社がありまして、それはちょっともうイタリアのことをちょっと勉強してる人がみんな知ってるすごい有名な出版社なんですよ。で、そのボンピアーニ社の創業者の娘さんなんですね。で、今もう80過ぎてる女性なんですけど、でこのジネブラ・ボンピアーニさん自身も自分で出版社のノッテ店舗というのを立ち上げていて、でだからそこの編集者でもあり、でかつ自分でも小説も書いているし、あとは翻訳もしたりとか、大学で文学を教えたりとか、そういうこともされてきた女性なんです。でこの次のジョルジョなんですけど、このジョルジョっていうとって思うんですけど、まあ、ジョルジョ・アガンベンって言ったら、まあ結構ほとんどっていうのは間違いない、日本でもとてもよく知られている哲学者、国際的にとてもよく知られている哲学者 で実はこの2人がこのことはほとんどあまり知られてなかったんですけど、まあ、パートナーであった時期があったということで、でそれぞれこの2人が回顧録を出していて、でその2人の回顧録を読みながら両方に現れてきた友人たちをこう扱ったエッセイであるということになります。はい、これが一番ちょっとフルで説明したバージョンですね。
はい、書斎、アガメンの本もこの書斎の自画像というのも同じ、今回の本と同じ月曜社から出ていて、これ去年ぐらいに出てたのかな。
いや、書斎の自画像もっと昔ですね、翻訳が出たのが2019年
ですね。
はい、で現地は2017年だったから
。なるほど、なるほど。でここになんかいらっしゃるんですよ。
そうなんです。
ジネブラさん。美しいですね。なんかこう。
そうなんです。
素敵な感じの
写真が実は何枚か出てるんで、ぜひ書斎の自画像を開いて見ていただけたら。
でなんかこのその書斎の自画像を手元に置きつつということだったので、 お店では今この2つを一緒に販売してるんですけれども、はい、もともとはそのジネブラさんのラジオを偶然聞いたということがきっかけで、
はい、
あのどんどん本のこの本を読んでみたいな、なんかいろんな本をどんどんこう何ですか結びついていくんですよね。でそれで渡辺さん自身が考えたこと気づいたこととか、あと調べたりとかすごい丁寧にお調べになって調査したりで確認をしてっていう、そういうなんか考えて書いて考えて書いてっていうのの重なりがこうずっと書いてあるエッセイなんですね。でなんかそれを読んでるとなんか全くアガンベンとかジネブラのこと知らなくても、うん、面白いんですよ。
面白いですね。
多分アガンベンの思想が何かみたいなことではないんですよね。
そうですね。
なんか人としてアガンベンがどういう人であり、ジネブラがどういう人であり、その友人たちがどういう関係性があって、でいろんなエピソードがあったりとかっていうのを、しかもそれプラス渡辺さんが自身が考えたこととか、結構これはなんかちょっと変だなみたいなのとかも結構なんかそういう違和感みたいなとか、その本の感想の書き方とかがすごい率直なんですよね。でそれがなんかすごいなと思って、なんかやっぱり本の感想ってすごく難しくて、
そうですね、
で特に違和感を感じるようなところが箇所がありましたよね、はい、でそういうのって言葉にしてするのがすごい難しいとか、してはいけないというか、なんか、ね、難しいところがあるじゃないですか、うん、なるべくいいところしか言わないようにする、うんうん、でもそれはなんかその違和感がすごく重要な鍵になってたりとかするじゃないですか、うん、でその自分がおかしいなとかなんか変だなって思ったことが、いやこういうことだったのかっていうふうにこう理解する一つの思考を深めるきっかけにもなるし、でそれをすごい率直に
大丈夫
率直に考えてらっしゃるし実行されているというところをエッセイとして描かれてるのと、いろんな日本の本の話とかも出てきたりして、なんか面白いんですよ。ちょっと難しいです
か。いつも読んだのにこう、はいはい、そうなんか課題図書みたいな形で、
はいはいはい、
読んでこない
一、ねうんうん、人は
読んで、でもその方がいいですよね。読んでない知らない人に分かってもらいたいですもんね。
そうそう
そういいですねいいですね。じゃあ今日吉見さんに分かってもらわなき
ゃいけない。そうですね、聞いてる方も
そういうことですよね。
そうそうね、ね、って言われて、
でも、アガンベンのことを好きとか知らない、読んだことがないとか思ってても、名前しか知らないとかっていう方でも、これこうイタリアの文化の説明みたいなってところも、そういうのもなんか浮かんでくるみたいな、うん、イタリア全然行ったこと1回くらいしかないけどなんかそのやっぱりイタリアってよく行かれてるんですか。
そうですね、コロナ前までは1年に1回くらいは行ってましたけど、あとはそうですね、その学生時代は留学とかもしてたこと
がある、うんうんうん、だからそのイタリアの風景がなんか思い浮かぶような文章とかもあって、でそこに最後の方に菅敦子さんの話が出てきたりして、菅敦子さんもイタリアのね、
そうですね、
話をたくさん書いてらっしゃるんだけど、うん、それとのなんかこう関連というかそういうのもなんか想起させるようなそんな一冊になってるので、うん、菅敦子さんが好きっていう人には多分好きだと思います。
それ多いけど
嬉しいです。っていうふうにいろいろ読みながら面白いなと思って読んでいて、私自身はそうやって渡辺さんね、本屋さんに行くんですよ。具体的に言うと純駆動の池袋店に行って、それで本に出会って、
そうですね、
でそれで考えて調べてとかっていうそういう流れがあって、でそれがこの一冊になったんですよ。なんかそれって書店員にとってめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか。自分たちが売ってる本を元に思考を深めた たり試作してくれた人がいて、そこからまたさらに本が生まれて、でその本をまた私たちは読んで、さらにまた広がっていくじゃないですか。なんかそういう循環 の、 あの流れが見えてくる、浮かんでくるような本なので、そういう意味でこう出版に関わっている私たちにとってもすごくあのなんか素敵な本だなっていうふうに思ったんです。はいです。
それ聞いて渡辺さんどうですか？
はい、なんか最初の先ほどの違和感とか、うん、ちょっとよくわからないなっていうところを正直に書いてるところを楽しんでくださったっていうのが嬉しくて、あの、ま、学生時代とかあの、ま、論文みたいとかレポートみたいなのは、ま、いっぱい書いてきたことはあるんですけど、こういうエッセイっていうのは初めてで、でなんかエッセイってそもそも何なんだろうっていうのは思ったんですよ。何をどう書くのがエッセイなんだろうって思ったんですけど、ともかく分かったふりして書くのはやめようと思ったんですよ。で、分からなかったこととその分かるようになるまでの道筋もちゃんと正直に書こうと思って、でだから最初に読んで分からなかったら分からなかったで、まあこうかなあかなって考えて、あこうかと思ったっていうのを一応全部書こうってして書いたんです。でもなんか時々疲れてると最初から分かったふりして書いちゃうようなことがあるんですよね。でそういうのを後で読み直して、あこれこれ違う違うって思って直して、でもう一回書くんですよ、分からなかったところからっていうのを結構繰り返しやったので、そこを楽しんでいただけたのがすごく嬉しいです。はい、そうなんです。そうするとなんか分かんなくていいんだなっていうふうにまあ思ってもらえるし、で、あのその道筋を楽しんでもらえるのもいいかなって思って、はい、それはちょっと、まあ、計算通りっていう感じかもしれないです。それは良かったね。それは良かったですね。
なんか実はこの本の最初の方に出てくるリンゴ Z、
はいはい、
この謎の本ですね、ジネブラ・ボンピアーニが書かれたそのリンゴ Z っていうのを翻訳したいと出版社に申し出たってところから、始まったこの、 あのものなんですけれども、そのリンゴ Z ってじゃあ初めて聞く私たち、私は読んだんだけどにとって何なんですか、そのなんかさっき教えていただいたジネブラさんが書かれたとはいえ、
ね、
リンゴ Z って何だろう。
でだからあれですね、私がなんでこの本を書いたのかっていうところも関係する話なんですけど、まずこの2人の世界の重なるところ、まあ、大まかに言うとイタリアのことがいっぱい書かれてる本ではあるんですよ。で私はもともと大学でイタリア語を専攻してたんです。でなんでイタリア語を専攻してたかっていうと、もうそれは本当すごいあんまり理由なくて、まあ、高校生の時英語がまあまあ好きだったなとか、 で、 なんかでも大学で英語また勉強するっていうのはないかなと思って、別の外国語やろうかなって言って、でイタリアか、あとその頃私フィギュアスケートのプルシェンコが大好き でロシア語かって思ってたんですけど、でもまあ留学するならイタリアがいいかな、ご飯そうかなくらいな感じでイタリア語を勉強し始め、大学で勉強したんですね。 でその時はあの大学 の、 その指導教官は文学のことをすごくされてる方だったんですけど、ちょっと文学からは逃げていて、で服飾師っていう洋服のことをやってたんです。でそれも大学院も進んでイタリアの服飾師やったんですけど、まあそのままちょっと研究を続けるのは無理だなと思って就職をしまして、で結構最初の数年間はなんかちょっとトラウマみたいな感じでイタリアの旅行も行けないくらいだったんですよ。もう私イタリアから離れてしまったみたいな感じで、でもまあだんだんちょっと数年してから、まあ個人的に遊びに行くくらいならいいかっていうぐらいでイタリアにまあ1年に1回くらい旅行行ったりとかするようになってきて、って言ってすごい本の説明のように長いんですけど、ごめんなさい、長くてごめんなさい。それでイタリアにだんだん行くようになって、で私なんかちょっと真面目なのかな、あのただ旅行行くんじゃなくて語学学校も行くようになったんですよ。あの1週間だけとかなんですけど、 どうせ行くならイタリア語も勉強したいなと思って、勉強し直したいなと思って、夏休みなんですけど1週間イタリア行くって言ったら語学学校に行くっていう感じ でイタリア語の勉強はまあそうやってずっと続けてはいたんですね。でそういう中でだんだんまあ、知り合いですごく文学っていうか、まあ、小説の読み方をすごく深く読める知り合いができて、でその人からも刺激を受けて、日本の小説もちょっとこれまでと違う感じに自分でもどんどん読めるようになってきたところで、イタリアの文学っていうのをもうちょっとちゃんと向き合いたいっていうと大げさですけど、なんかもっと知りたいって大学の時は逃げてたんですけど、改めて思うようになって、でそこでこういろいろ調べていったら、ジュンパラヒリって小説家いますよね、アメリカで育った方ですけど、もともとインドで生まれていて、で人がイタリア大好きでイタリアに住み始めてイタリア語で小説も書き始めたんですよ。でそれをイタリア、その現地のイタリア語を読ん で日本語訳もされていて、私のいるところっていうタイトルで新潮プレスから出てるんですけど、それをイタリア語で読んで、でなんかこう丸々一冊イタリア語でこう読めたっていうところがちょっと経験としてなんか起きて、でこれで私イタリア語の本もちゃんと読めるなっていうふうに思い始めて、いろいろ探してる中で、まずラジオ番組でそのジュンパラヒリが出ているラジオ番組があって、それがイタリア語でリゾラデゼルタっていうんですけど、まあ、無人島っていう意味のタイトルのラジオなんですけど、それをその番組見つけたんですね。でその番組がよくて、作家のキアラ・バレリオっていう人が毎回いろんなゲストを呼ん で30分間お話をする番組なんです。でなんで無人島っていうタイトルかっていうと、無人島にあなたが流れ着いてしまうとしたら、一冊の本、一冊の映画、一つの音楽、何を持ってきますかっていうのを聞きながらいろいろな話をするっていう番組なんですね。でそのジュンパラヒリの回を聞いてよくて、でこの番組すごい面白いからちょっと過去のもいろいろアーカイブされてるんで見てみようって思った時に、このジネブラ・ボンピアーニという人を見つけて、でそのボンピアーニって名前がもうあの出版社のボンピアーニに関係あるに違いないって思って聞いて、でその、まあ、番組自体が面白かったので、ジネブラ・ボンピアーニさんってどんな人だろうって調べていって、そしたらこのメーラゼータってイタリア語で言うんですけど、日本語に訳すとリンゴ Z ってなるタイトルの本を見つけ、それを読んだというところで今この出会いまでをやっと語りました。すみません、ちょっと自分の生い立ちみたいな。
面白いですよね。
でこのリンゴ Z っていうのがそのジネブラ・ボンピアーニさんの、回顧録であると。すみません。
いや、それを翻訳したいっていうのを、はい、月曜社の方にお話しされ
た、ね、はい、
売り込んだという
そうです
ところが、はい、まだそれは出てない。
そうですね。まだそうですね。でこの本を読んで、面白かったんですよ。で調べるとどうもジョルジャー・ガンベンさんと縁がある方だと分かり、で翻訳したいなって思っていた頃に、それこそジュンク堂に行ったんですよ。仕事帰りにジュンク堂の池袋本店に行きましたら、ジョルジョアガンベンの初の回顧録でしたっけ、ここに書いて、そう、帯に初の回顧録って書いてある本を見つけて、で、まあ、本屋さんで棚から手に取って開いてみたら、ジネブラ・ボンピアーニの写真があると思ってびっくりしたんですよ。でこれはすごいと思って買って帰って読んだら、このジネブラ・ボンピアーニのリンゴ Z の中に出てくる人物と書斎の自画像、ジョルジョ・アガメの書斎の自画像に出てくる人物がすごく重複していて、この二人の関係は面白いし、この一緒に両方に出てくる人物たちもすごく気になると。でその書斎の自画像を出しているのも月曜社という出版社だったので、そこにこのジネブラ・ボンピアーニのリンゴ Z を翻訳したいと持ち込んだらさせてもらえるのではないかと思い、企画書を書いてお送りしたというところが持ち込んだところまでになります。
すごいんですよね。
でリンゴ Z じゃなく
そう、なんでだ、そこですよね。そこがまた不思議なんですよ。で翻訳したいって持ち込んだんですけど、まあ、ですぐお返事くださったんです。 ただまだジネブラ・ボンピアニさんって方はその日本では全然知られてないしいきなり翻訳してもちょっと読みたいって思う人があんまりいないんじゃないかと。だからまずは紹介するような文章を書いてみませんかって言われたんです。で、あのウェブで掲載しましょうっていう話だったんですね。で、って私翻訳したいのになっていう自分で文章書くのかって思ったんですけど、まあ、でももちろんはいわかりましたって言って、で書いてみたんです。で、すごいどういう文章を書けばいいのかわからなくて、でウェブ掲載っていうのでいろいろ書いて人に見せたりもしてたんですよ、知り合いとか友達に。で、どうって言ったら、いやもっとポップに行かなきゃとかそういうで、いやもうちょっとなんかこう何かワクワクさせる感じがいいんじゃないとかいろいろ言われて、もう分からなくなっちゃって、でその月曜社の小屋さんに、すいませんちょっと分からないんでこれでどうでしょうみたいな感じでまず送ってみたんです。それいやこれでいいんじゃないですかっていうことで、でも続きなんか全部で何回か連載した方がいいと思うんで、もう3回分くらい書いてから連載しましょうって言われて、でそれからまた黙々と一人でこの書斎の自画像とリンゴ Z を読みながら、その2人の友人のことを調べながら3回分くらい書いたんですよ。でそこまで一切だから掲載も何もせず、で3回分書いたところで、これ本にしましょうかっていうことになって、そうなんですか、でその前にあの雑誌に掲載しましょうかって、ってびっくりして、まあもちろんありがたいことなんで、じゃあそれでお願いしますっていうことで、はい、
そうだったんですね、はい、なんとへえ面白い、いろんなこと言う人がいるんですね。
そういろんなこと言う人がいます。でも、そうだから人の意見って何の
そうですよね、
ありがたいけど人によって違う、で最後はやっぱ自分で決めるしかないなっていうのすごい思いました。
その多様体に乗った頃から本になるまでって結構何年か、
多様体が2020コロナの間でしたよね。
そうですそうですそうです、
ですよね、はい、2021年か、
21年
じゃあ丸2年
そうですそうです、
結構かかってますねでもなんかあっという間でした
そうなんですか、
なんかそれぞれの章を書くのにものすごい時間がかかっていて、実はだから
それでしたね、すごい
読むと結構でもあっさり読めません、
読めるけど読めるけどでも
あっさり読めるってちゃんと考えて作られた文だから、
ありがとうございます。そうですね、できるだけそう突っかからないで読めるような文章にはしたいなと思って結構遂行はしました。
いやもともとすっごい本好きなんですよねきっとね。だって、あ、熟道さんも
そうですね。ただなんか本好きっていうのとはちょっと違う。
違うんです
か。
面白い。そうなの。
読む必要がない人は読まなくてもいいんじゃないっていうくらいですかね。なんかあの本はいいものなんですよみたいな感じはないです。でも。私は必然性に駆られ読まずにはいられないみたいな感じですかね。
自分の中の必然性
ですか。そうですね、
そうですね。なんかこうそれはこう書いてとか言われる前
から、だからそうですね、
なるほど、いいですねそれでさっきあのラジオの話が出たんですけど、はいはい、あの無人島に持ってきたい本はっていう話を、はいはい、このね、ジネブラが話してるって、はい、でそのまたね、ジネブラのね、あの答え方がね、ちょっと一癖二癖あるんですよ。まあ、あの読んでもらえば面白いところ、冒頭のね、面白いところなんですけど、ね、あのなかなか
確かに怖い
そうそうそう
感じはある
緊張しますよね。そういう風に質問した時にこう答えられるとちょっと緊張するんだろうなって思うようなことをあの答えてて、でもそこがまた魅力でもありっていうところなんですけど、でそれをあの今回ちょっと渡辺さんにもぜひね、無人島に持ってきたい本としたら何ですかっていうのをあの質問したいですっていうのを最初にあのリクエストしておきましたので、ぜひご紹介いただければなと思います。
この2人の世界の重なるところでも何度か名前を出した川上博美さんの神様という本を持っていきたいと思います。はい、で、 そうそう、この無人島に持ってきたい本はっていう質問を、うん、その私そのラジオ番組も毎週聞いてるんで、うん、いろんな人の答え聞いてるんですけど、うん、みん なんか何を考えてそういう風に答えてるのかなって思ったんですけど、うん、私今回この質問を受けて、うん、やっぱこれしかないなっていうのは結構ちゃんと思いました。みんな適当に答えてるかなと思ったけど、きっと本当にみんなそれを持ってきたいんだろうなっていうのを今回初めて思ったんですけど、でこの神様って、川上裕美さんのデビュー作になるんですよ、うん、あの文学の新人賞、パスカル短編文学新人賞っていうのを受賞した作品で、はい、まあ、本当に本気で読めば5分くらいで読める、すごい短い、こんな短い短編なんですけど、その私がその逃げてきた文学からやっぱり文学をちゃんと読みたいって思った時に出会ったものの一つがこの神様で、すごい短い作品なんですけど、今ここに来る時にも読み直していたら、あ、なんかこんな風に読めるんだってまた読み方が変わるような本、作品で、ですごい簡単な言葉で書かれてるんですけど、なんか最初読んだ時はちょっとこうほんわかする、あ、これどういう話かっていうと、私があの熊に誘われて散歩に出る、で河原まで歩いていって戻ってくるっていう話なんですけど、ちょっとほんわかするような話っていう印象なんですけど、今日来る時読んでたら、なんて悲しい、悲しいっていうか寂しい切なさみたいなものとかも感じて、こう熊と私お互いとても相手を気遣う丁寧なやり取りをする2人なんですけど、その気遣いをする2人の間だからこそ、ちょっとした自分の思いと相手の思いがずれた時の寂しさみたいなものとか、あと周りにちょっと無神経な人たちがいた時のなんていうかやるせなさみたいなものが、その今やるせなさとかいう言葉で言うと言い過ぎで、その一歩手前のところで書かれてるに、今日よく気づいた
読みたい
ですよ、うんうん、でなんか本当に丁寧に適切に正しくっていうと、またその言葉もちょっと尖ってて違うかもしれないんですけど、うん、ちゃんと書くとすごいその読むたびに新たな発見があるような書き方がされるんだなって思い、でさらにこの神様って川上裕美さんが東日本大震災のすぐ後に神様2011っていうのを書いていて、これってその私と熊が散歩に行って戻ってくるっていうところは全く一緒なんですけど、それが震災後の世界になっていて、放射線に気をつけながら行って戻ってくるっていう話に変わってるんですよ。でも大筋もセリフの大部分も全然変わってないんですけど、全然違う雰囲気の作品になっていて、でそういうことができるって元々の作品の懐がすごく大きかったんだなって思うんです。でこれもし無人島に流れて持っていったら、その時の状況に合わせてまた自分の中で読み替えることもできるだろうし、周りにもしかしたら蛇とかトカゲとかがいるかもしれないんで、それと私との関係を築ける気づくことのなんか助けになるかななんて思ったりして、この作品持ってきたいなって思いました。
それも読みたいですね。はい、ありがとうございます、はい、なんか聞きたいことありますか？
聞きたいこと文学がすごくね、好きなんですよね。
いや、でもそれをなんか好きって言われると違いますって言いたくなっちゃうんですよ。
本当に言葉にこだわる方だから、好きとかそういうことを言っちゃいけないですよ。
なんかひねくれてるだけなんですよ。
そういう風にそこまでやっぱりなんかこう切り刻んだような言葉で表現したくないんだろうなっていうのをすごい必死
と伝わってくるんで、
いやそこがまたこの本の著者のマダムさんの魅力だと思うんですけど、文学に興味惹かれるようでございますかっていう感じでどうでしょうか。
とても興味惹かれております。
最近はなんかどんな本読んだよとかありますか？
最近は、 村上春樹さんのダンスダンスダンス読みました。
ダンスですか。
今結構かつては本当に適当に本を読んでたんですけど、うん、そのまあちょっと知り合いの影響もあって、うん、デビュー作から純情って読むと、うん、結構この作家のなんか変わっていき方とか、うん、自分をどうやって鍛えていったかがすごい分かる気がしていて、うん、で村上春樹さんのデビュー作から読み返すっていうのをやっていて、今ダンスダンスダンス
などに着いた。そうなんですね。なんかね、それもあのその作家を知りたいのは全集を読めってい
う
の
がよく言うじゃないですか。そうですね、
でもそれと近いことをやってるんだ
ろう。そうですね、なんかそれもやっぱり川上博美さんのその講演会に行ったことなんですけど、そこでご自身がこの新しい作品を書くときになんか自分の別の筋肉を鍛えるみたいな感じの言い方をしていて、だから毎回作品ごとに自分を鍛えてってるっていう言い方をされてたんで、他の作家もきっとそういうところはあるだろうし、そういう変化を感じながら読むと自分にも刻まれるなって思って、順調って読むっていうのがいいなって。
ちょっと参考になりますね。そうですよ。
本当に私も音楽が好きで、うん、はい、やっぱり最初から聴きたくなる時とかありますよね。全然話しないですけど、
このさ、この
あそこの楽曲の
バンドの初期作品に
聞いていくと、
順番に聴いていくとか、
それは確かに分かりそう。
そのライナーノーツとかないですけど、いいなと思います。
変化を感じてきますよね。
あ、そうなんですね。
かります。
すごい楽しみですね。なるほど、わかりました。うん、という感じで今日はあの30分ほどお話を伺いました。ありがとうございます。今日ご紹介したのは渡辺由美子さんの2人の世界を重ねるところ、ジネブラとジョルジョと友人たち月曜社から出ております。ぜひ皆さんもご覧ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。